Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
空海
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース。空海 IT ニュース1983回12月4日です。皆さん、万事まして、みっちゃんです。そして、
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
風邪ひきだね。
ちょっと喉やばいですな。
鼻もすすっとだね。
うん、寒いもん。
すっとりますがな。まあ寒くなったからね、一気に。出雲市内の学校も結構インフルエンザで。
そうなんだ。
閉鎖になってるとこあるみたいですけどね。
いや、職場もマスクマンがいっぱいおって熱出して休んどる人とか出てきたんでね、本当気をつけんと、うん、
そうだね。一度、まあ一応うちのところの会社もまだインフルエンザで休んだという話は聞かないですけどね、うん、まあそのうち学校の子供らが持って帰ってそれが親に移ってっていうパターンになるんじゃないかなって気がするけどな。
嫌な季節じゃな。
まあね。お散歩さん、イカリンピカリンさん、こんばんは。
こんばんは。
なんだっけ、タミフルじゃなくて去年ぐらいから出てきた新しいインフルエンザ薬、
リレンザじゃない
ね。リレンザじゃなくて、
で新しいやつは知らん。
あの一回飲めばいいとかいうやつ。あれのなんか耐性菌がもう出てきてるらしいね。効かないやつ。
何、耐性菌って？
あ、その薬が効かないインフルエンザウイルス。あ、ゾフルーザ。マックラブさん、こんばんは。
こんばんは。よくご存知で。
いただきました。そうそうそう。ゾフルーザがなんか効かないやつがおるらしいですよ。
怖い怖いね。何なんだろうね、一体。
インフルエンザが、まあ、流行、寒くなると流行してくるけど、あったかいときインフルエンザってどこにいるんだろうね。
どうか。あの辺。
え、国内にいるのかな。
国内に。
インフルエンザウイルス。海外から来るわけじゃないよな。やっぱ国内によって寒くなったら繁殖し始めるのかな。
なんか眠ってる。
冬眠じゃなくて暖眠。暑いうちはね、
暖眠、
寒くなると
暖眠。
寒い時に寝るのが冬眠でしょ。暖かいうちに寝てるんだったら暖眠じゃない。
暖眠って聞いたことない。
僕は作ったけどね今。
暖眠。
マースさん、アウちゃん、こんばんは。
ダメ？
そう、アウちゃん、インフルエンザの居場所。あったかい時どこにいるんだろう。
ダメ？
国内にいるのかな。
ダメ？
ダメ、わかんないけど。インフルエンザもですけど、関東の方がえらく揺れてるんですけど、昨日今日。大丈夫？
え、何？地震？
昨日今日2日間で震度3以上が3回あってますよ。
え、そうなの？
うん。昨日が茨城の南部？マグニチュード 4.7。で、今日が茨城北部、マグニチュード 4.8。それから栃木県北部、マグニチュード 3.7。直下型の前触れか？怖い怖い。
なんかすごい、あれだね。ほとんど、今日、みっちゃん、茨城ですからね。茨城。
茨城？大阪にあるのは
茨城市。
あれが茨城か、うん、そうか、僕逆に覚えとったわ。茨城ね。
栃木、那須塩原だね、昔は栃木は地震がないところだって、なんかそれでなんか首都を茨城にじゃない栃木だ首都を栃木に移そうっていう話が出たこともあるらしいよ。
そうなんだ。
それが今じゃこれだ。
ただこの地震3つともメカニズムが違うらしいんですよね。だからこれが直関東直下型になるというわけではなさそうなんですけどね。ただちょっと気持ち悪いよな。
なんか震源地が、ま、でも茨城の方が多いよね。なんか
茨城南部は逆断層、茨城北部は正断層、それから栃木北部は横ずれ型、ま、それぞれ地震の発生したメカニズムは違うらしいんですけどね。
でもちょっと怖いね。揺れてるね本当に。これ今日震度4もあったんだ。
震度4もありました。やだやだ、怖い怖い。
気をつけてくださいね皆さん。
あうちゃん、あったかい時にみんなと一緒だよ。バイウイルス。聞いたの？ケイちゃんこんばんは。ジミーちゃんこっそり聞いてるよ。
こんばんは。
かな。昨日もお伝えしましたが、昨日だったっけ？月曜日にお伝えしたのかな。明日木曜日5日ですけども、私の都合で空海 IT ニュース配信お休みしますので。よろしくお願いします。
はい。
はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。
はい、順番通りでしたっけ。
あ、順番通りでいきます。まず最初はトラベルウォッチにあった記事です。ノックエア広島バンコクドンムアン線を12月18日就航という記事が上がってました。スキちゃん、ノックエアって聞いたことあります？
知らない。飛行機？
タイの LCC なんですけどね、
格
安航空会社ノックエア、広島空港バンコクドンムアン空港線を12月18日から就航しますと。タイ直行便で広島から行けるらしいですよ。
へ
え。使用機材はボーイング 737-800 型機で、座席数は189、 水曜金曜日曜の週3便で運行しますということで、まあ、LCC なんで安いんですけども、最安値、ノックライトという座席がですね、3990バーツ、日本円で約14,369円からということだそうです。
いやー、つ。
往復でまあ3万円弱。ってことらしいですよ。
普通で、普通でじゃない、普通じゃないかもしれんけど、片道4万ちょいぐらいで、往復で10万あったらいけるんよ、タイは。
それは直行便で？どっか経由して？
直行便は普通のあのアナとかはもうちょっとするかもしれん。あそこで、あそこで。あの、台湾の、
なんて
桃園？
桃園
国際、うん。あそこで乗り換えた。
ああ、社員旅行の時は。
そうそうそうそう。
ちなみに、発着、日本、バンコク、どちらも水曜、金曜、日曜日のフライトになりますね。
あ、いいね。
広島、午前11時出発で、バンコクに15時15分着。で、逆がバンコク、午前2時30分に出発して、広島に10時00分。これ、時差何時間あるんだい？
2時間だったかな、バンコク。
2時間
だけ広島11時だけど、バンコクの15時は日本の2時間日本は夜の7時じゃん、あ、じゃあ、うん、夜の5時じゃ、夕方の5時だから、うん、6時間ぐらいと、そうだよ、
6時間か7時間ぐらいのあれか。
で、バンコクが2時半っていうことは日本の4時半だから、
うん、
5時半、9時半。9時半
?5 時間半。
朝の2時半。
まあ、LCC じゃなくてもよくあるパターンじゃない？国際線だと。
うん、あるよ。
中に出て
1時半のフライトとかしたことある。眠いよ。
でもこれ、広島から飛べるっていうのはいいんじゃない？
いいと思うよ。
あの、我々としてはね。
LCC って大丈夫なの？
まあ、ちょっと、あの、座席の幅が狭いぐらいなことで、同じ飛行機ですよ。ボーイング社の737。
これなら、いける？
これならいけるんじゃない？
水曜日に広島出て、バンコク、もう水曜日じゃない、金曜日に広島出て、バンコク日曜日、あ、でもこれって日曜日の運行って、日曜日に土曜日から日付が終わったところだけ一泊？
そうだね。そういうことになるな。
すごい弾丸ツアーだな。
うん。結局昼間過ごす時間と飛行機乗ってる時間と出して変わんないんじゃない？
まあせめて
水曜日に出て日曜日に帰るとか。
でしたら水木金3日も休まんといけんけど、なかなか休めんよね。
まあね。あとこの日曜運行っていうのはもしかしたらちょっと高いのかもしれない。この14,364円ではないかもしれないな。週末の運行は。ちなみにこのノックエアのホームページ、これ日本語のページないんですよね。英語のページしか。こちらでまあ予約はできるようですよ。
いいですね。
いいですね。月ちゃんタイに行きたいっていつだか言ってたから お安く行けるぞって。
ゆうゆう。みちょもさ、
うん、
サポートじゃないパスポートいつになったら使うんですか？
そう、そのうち使うんじゃない？
普通使うためにあの旅行行くために取るのに目的がないのに取るって本当はもうすでにどっか行って反抗してあるんじゃないパスポート内緒で。
いや。
ちょ今度見せてもらうみたいな。怪しい。
見せたるで見せたるで。
あの、はい、タイはイケポンちゃんがいる。いやいやタイはイケポンちゃんがいるのでね。
あほな泊まる場所あるのか。
いやいやいや、そんな勝手に決めちゃいけんでしょ。
あうちゃん、また揺れた。地震かな？
え、また揺れた？
あ、ほんとだ、揺れてる。
うわー、震度4だよ。あ、焼いた？
そうですね、震度4。
へぇー。
震度4。栃木県北部、震度4ですね。あと福島県会津、栃木県南部、群馬県南部、埼玉県南部、この辺震度3。
怖いね。大丈夫かね。
今日4回目の地震になるよな。
結構大きいもんね。やだよね、こんなに揺れた。
気持ち悪いな。行ってるとこから揺れ出すというな、怖いな。
ちょっと気をつけてくださいね。
ジミーちゃん、僕も行ってみたい。面白い。
一緒に行く。
じゃあ島に行けば密探知に泊めてもらえるの？あ、マロンちゃんと同じとこでよければ。
何同じとこって？
犬小屋。ワンワン。
ひどいこと言うけ、この人。
あったかいかもよ。はい、それでは次の記事も飛行機ネタです。トラベルウォッチにあった記事です。FDA、ローズピンクの15号機、バイオレットの16号機を12月に順次導入という記事が上がってました。以前、この富士ドリームエアラインズの15号機と16号機何色になるかっていう、クイズ正解すると、飛行機の模型がもらえるというキャンペーンをご紹介しましたけども、こちらの答え合わせが出てますね、15号機がローズピンク、16号機がバイオレット、この2色ということで、私もスキちゃんも外したと。まあ、スキちゃん応募忘れてたらしいんですけどね。
でも私紫は絶対来るよって言っとったのがあったでしょ。
バイオレットはね、僕もバイオレットは入れてました。僕はもう一つ緑を選んでたんですけどね。ローズピンクでしたよ。
ローズピンク、
うん、
FDA も乗ってみたいよね。
そうだよな。
まだ乗ってないよ。
乗ったことないよ。ブラジルのエンブラエル工場で領収の最終検査を経て、15号機は12月9日に県営名古屋空港へ、16号機は12月18日に静岡空港に到着する予定へということだそうですよ。誰か応募して当てた人いるかな。
いや、あの往復航空券とかだったらね、応募多いだろうけど、模型いる？
まあ飾っとけばいいんじゃない？
いや、ちゃんと立派な飾れると棚とかがあったらいいけどな。
はい、それでは次の記事は、気になる気になるさんの方にあった記事です。 iPhone12 はノッチ廃止でライトニングコネクタを引き続き採用か、試験機の情報が明らかにという記事が上がってました。これリーカー、リーカーのって書いてあるけど、リーカーが何なんだろう。なんか情報を発信するサイトかな。ここの、ベンさんがですね、2020年に発売される次期 iPhone の試作機に関する情報を公開していますということだそうですよ。同志が聞いている情報をまとめると下記の通りということで、サウンドのオンオフボタンが縦型になると、そしてノッチが廃止される、ライトニングコネクタを引き続き採用、iOS14.0 を搭載ということらしいですね。まあ iOS14 搭載はこれはもう毎年のことですから間違いないなと思いますけども、ライトニングのコネクタは引き続き採用されるということで、これが本当なら、カープレイもちゃんと使えるぞということですね。
なんだろう、なんか、あ、ごめんなさい、うん、
あの AirPods が同梱されるんじゃないかっていう話から、あのライトニングなくなるのかなってちょっと思ったんですけどね、
うん、
どうもそこは大丈夫っぽいですね。あとこのノッチの廃止、
ノッチってなんだっけ、
あの iPhone X とか8もだったっけかな、あの上のとこのこう切り欠き、カメラとかが入るとこ、
うんうんうん、
がフラットになる。でもフラットにしたらこれフロント側のカメラどこへつけるんだろうっていうのがちょっと気になるんですけどね。ノッチはなくなってもパンチホールかなんかが残るような気がするんだけど、それがここにあるこのイラストにはないんだよね。カメラが、カメラつくとこがどうやるんだっていうのがちょっと気にはなりますけどね。はい、ということで、まああくまでも予想ですからね本当か嘘かは来年ならないとわからないんですけども、もう一つ来年の iPhone の記事が上がってました。こちらキーナルキナーさんの方にあった記事です。来年発売の新型 iPhone の一部モデルはディスプレイ内蔵型のタッチ ID を搭載かという記事が上がってました。これは、エコノミックデイリーニューというサイトがですね、アップルは現地時間の来週に台湾のタッチスクリーン関連メーカーである GIS 社と来年に発売する指紋センサーをディスプレイに内蔵した新型 iPhone の開発について協議するようだと報じているということだそうです。指紋センサーをディスプレイに内蔵した新型 iPhone は来年発売される新型 iPhone シリーズのうちの一つのモデルで、クアルコムの超音波指紋センサー技術を使用する予定と言われていますが、発売は2021年にずれ込む可能性もあるということだそうですね。タッチセンサー、指紋センサー復活ということみたいですよ。
あの iPhone SE2
うん、
はタッチ ID って言っとったのこれでしょ。
あれは多分あのホームボタンを残して、そのスキちゃんの iPhone と一緒でホームボタン上で指紋を認証する。
え、これは違う。
これはね、あのディスプレイの下から超音波を出して、その跳ね返りで指紋を取るらしいんですよ。だから指紋を検出する機能が全く違うんですよ。別物。
どういうこと？
どういうこと？どういうこと？
跳ね返る？そのホームボタンとかに触らんでもかざしただけで、うん、ってこと？
うん、違う違う。液晶ディスプレイの上指を置かなきゃいけないんですけどね。ただホームボタンみたいなものは存在しない。多分液晶ディスプレイにここに指を置きなさいっていうのが表示されるから、そこへ指をペタッと当てると指紋を認証してくれる。わかるかな？
わかるよ。
ホームボタンの下にあるセンサーは指紋の形状を見てるんですよね。ここに溝がある、ここ溝がないっていうのを。だから平面で指紋を見てるんですよ。で、このクアルコムの超音波指紋センサーっていうのは液晶の裏側から超音波を出して、それが跳ね返ってきたのを拾うんで、あの指紋の溝の深さまで見る。だからこっちの方が精度は高いはずなんですよ。で、クアルコムさんがね、どっかのイベントで、今クアルコムのこのセンサー実際にはギャラクシーとかにもう搭載されて発売されてるんですけどね。液晶の上に指を置いて指紋認証するっていうのは、これをね、2本指使うっていう技術をなんか発表してましたよ。1本の指よりも2本の方が精度は高くなるよな、認証鍵として使う場合は。なんかそういう技術を発表してたけど、それが iPhone に乗るかどうかはちょっと分かりませんけどね。ということで液晶内蔵型指紋センサー、来年の iPhone に搭載されるのではないかと。ただこの iPhone シリーズのうちの一つのモデルって書いてあることは、昨日だったか昨日のニュースだったか、来年の iPhone4 種類出すっていう話があったじゃない。
うん、
この指紋センサーを入れるから4種類になるってことだね、もしかしたら。
これ一番いいやつじゃない？
多分ミッドシップモデルでしょうね、この指紋センサーつけるってことになると。それで4種類なのかと今日ちょっと思ったんですけどね。スキちゃんはやっぱり指紋センサーがあった方がいいんだよな。
私は、いや、指紋センサーっていうかホームボタンがあってほしいっていうか、なんか落ち着く。
あ、指紋センサーが欲しいんじゃなくてホームボタンが欲しいんだ。
そうそうそうそうそうそう。いいよ、ホームボタンになんか顔を置いて反応するとか。
顔を置く？
なんかこのホームボタンにブルッブルンってするのが好きなの。あの感触が。
感触が。
うん。
なるほどね。ジミーちゃん、空を見に2000回記念プレゼント企画なら応募するのに。あ、FDA は応募しなかったけど。あと、かしゆかです。あーちゃんです。のっちです。3人合わせてパフュームです。
これどういうこと？
わかんない。
どういうこと？
どういうこと、ジミーちゃん。あ、僕ミッドシップって言った。ごめんなさい。フラッグシップだね。
ミッドシップって言ったよ。
ミッドシップじゃねえや。フラッグシップです。そうだね、ミッドシップだったら MR2 だね。
あ、なんか MR2 って聞いたことある。トヨタだ。
うん。シップエンジン、 後ろにエンジンが乗ってつくやつ、前じゃなくて。普通の車前にエンジンがあるじゃない。
うん。
ミッドシップは後ろなんですよ。
ズンちゃん、ノッチに反応してしまいました。あ、ノッチ。
あ、ノッチ？
うん。
仕事中なのに。仕事しようよ。
若いよね。頭の回転が早い。
単に仕事してないだけじゃないの。
みっちゃんと変わらんよ、ジミちゃん。
そうだね、そうだね。
あの、仕事したふりしとるだけじゃ。
そうだね。はい、それでは次の記事は、携帯ウォッチにあった記事です。KDDI、全国の緊急速報メールが読み返せる、au 災害対策提供開始という記事が上がってました。KDDI と沖縄セルラーは、プラスメッセージの公式アカウントとして、防災、災害に関する情報を配信する、au 災害対策を12月4日より提供します。利用料金は無料ということですね。この au 災害対策では、全国を対象に、過去3日間に配信された緊急速報メールを確認できます。過去に受信した緊急速報メールを読み返したり、現在地と異なるエリア向けに配信された緊急速報メールを確認できるようになるほか、大規模災害発生時に迅速な避難や安否確認を支援する災害用伝言板や災害関連情報などをまとめたサービスとして提供されますということで、あの地震とかが起きた時に緊急地震速報とかって待ち受け画面にピョンと出ることがあるじゃない、
うん、
結構大きな地震があった時にこれを後から読み返すことができる。あれって一遍消しちゃうともう見れないんですよね、基本的には。でこれは au ユーザーだけかなって気がしますけどね。ただ、プラスメッセージを返して見ることができるということなんで、多分今聞いてるユーザーの方ほとんどが iPhone じゃないかなと思いますけど、iPhone にプラスメッセージのアプリをインストールしないとダメってことですよね。スキちゃん、プラスメッセージのアプリってインストールしてます？
プラスメッセージ、
あの SMS の代わりとしてドコモ、ソフトバンク、au がそれぞれリリースしてるプラスメッセージ。
なんか昔 au のガラケー使ってた時に一瞬使ったかもしれん。
いや、ガラケーの時にはないです。
そうですか。
これ多分
あれ
去年ぐらいにリリース、サービスが始まったやつですから。
よくも恥かかしたなと。あったことにしとって恥ずかしいな、もう。でもなんかあったもん、ガラケーの時にも。そんなのか。
いや、ないと思うけどな。
いや、あった。あった。普通のと、普通の SMS と別のやつがあったよ。
あの、SMS に置き換えるためにリリースされたサービスですけどね。ただ、ほとんど使われてないんじゃないかなって気がしますけど。
使ってるの？
サービスが始まった時にダウンロードはしたけど使ってないです。
何でも落としとくけど、なんか、落とすんなら使いにさいや。中途半端でやな。
あの、キャリアが違うと、あの、メッセージ使って電話番号を宛先にして、メッセージのやり取りができるじゃない。
ショートメール？
ショートメール。あれの拡張版なんですよ。ショートメールで画像とか送れるようになる。キャリアが違っとっても。というサービスなんですが、あまり日本では流行ってないような感じですよね。
ジミちゃんは電卓叩いてる。あ、仕事はしてるんだね。アウちゃん、いわゆる格安 SIM ユーザーはプラスメッセージ使えないのだそうなんですよ。
大手3キャリアで契約した SIM じゃないとこのプラスメッセージは使えないんです。で、一応大手キャリアはその格安 SIM から申請があれば使えるようにはするというコメントは確かサービスが始まった時にあったはずなんですけども、格安 SIM はどこもプラスメッセージに対応したという噂を聞かないんで、格安 SIM を扱っているとこはどこも見向きもしていないサービスだと思いますけどね。はい、それでは最後のニュースですよ。iPhone マニアさんにあった記事です。 iPhone 11 Pro の位置情報は設定がオフになっていても取得されているはてなという記事が出てました。 iPhone 11 Pro の設定アプリの位置情報サービスで全ての項目をオフにしているにもかかわらず位置情報が取得され続ける問題が IT セキュリティジャーナリストのブライアン・クレプス氏により発見されましたということですね。クレプス氏は iOS13.2.3 がインストールされた iPhone 11 Pro で位置情報が全く取得されない設定へと変更しました。設定アプリのプライバシー位置情報サービスへと移動し、システムサービスを含め全ての項目の位置情報の取得をオフに設定しますと。これで位置情報の取得は全く行われないようになるはずですが、それでも位置情報が取得されていることを示す意味する矢印のアイコンがバッテリーアイコンの左隅に出現することがクレイブ氏の調査により明らかになったということですね。で、これに関してアップルに問い合わせを行ったそうですね。すると意外な返事が返ってきたと。セキュリティへの影響は一切ない。位置情報サービスアイコンは位置情報サービスがオンになっている時に現れる。アイコンはスイッチを持たないシステムサービスのため出現することもある。という回答だったらしいんですよね。だから位置情報を拾ってなくても、あの位置情報を拾ってるよっていう矢印マークは出ることはありますっていうアップルからの回答だったんですけど、それはおかしいだろうって気がしますけどね。まあ、これに関してアップルさん何か手を打ってくるのか、ただのバグなのかどうなのかが今一つよくわかんないんですけどね。ただ位置情報をオフにしちゃうと iPhone とかなくした時に探せなくなるしね、僕的には不便なような気がするんですけどね。はい、クラムさんこんばんは。
こんばんは。
あうちゃん、プラスメッセージよりも LINE や Facebook メッセンジャーの方が良い。確かにそうですよね。格安 SIM でもそれなら OK なんでね。これ設定オフにしてるのに勝手に位置情報を拾ってるというのに関して Apple が動くのかどうなのかちょっと見ものではありますね。はい、ということで本編は以上です。Twitter にいただいたコメントを紹介してもらえますか。
はい、昨日の1982回が上がってアウちゃんが高輪ゲートウェイに設置される自動改札機、そのうち紙の切符も QR コードが印字されるようになるかもねってことでいただきました。なるほど、
はい、ありがとうございます。
そういう考え方もあるね。
でも、どうなんだろうな。
普通の切符ってヒュッと吸い込まれて向こう側から出てくるじゃない、改札入るときには。あれって切符の裏の裏に磁気データ書き込むはずなんですよね。どこの駅に何時に改札通ったかっていうデータ、
うん、
でも高輪ゲートウェイから入る場合は QR コードを読み込ませるだけだと切符にはいつ改札通ったかっていう情報が入らないんですよね。だから QR コードで改札入ったら QR コードで改札出ないとダメなような気がするんだよな。そうすれば JR 側で JR 側のサーバーにその記録が残ってればそれで何時に改札入って何時に改札出たという情報が紹介できるはずなんでね。そうすると山手線の駅、山手線の駅だけでは困るんだよな。そこから出ていく列車の各駅にも QR コードが読めないと、うん、分かんない分かんないもしかしたらあの改札どっかにちゃんと今までの切符を吸い込むような穴が開いてるのかもしれないですけどね。昨日見た限りではないように見えたんだけどな。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。イクラムさんが1981回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。コメントは以上です。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、
何、
今日は淡々と配信をしましたが実は内心ウキウキのみっつぁんです
おーおーおー、
はい、明日新しい iPhone が多分うちに届くはずです。配信お休みだけど
だけ配信休みな
ん。いやいやいやいや、明日届く
セットアップ忙しい系じゃない。
今日分かっただよ。
いや違うよ、もっと前から分かっとったんだよきっと。
いやいやいや
いやいや、ボロ出したね。
いやいや
正直に言えばいいじゃん別に忙しいからっていう。
いやいやいや、はい、iPhone 11 Pro 見頃のミッドナイトグリーン、ソフトバンクで48回払いで買っちゃいました
おめでとうございます。
明日うちに届くんですけどね。で多分年内に今使ってる iPhone X をソフトバンクにお返しするような形になると思いますけどね。もう2年も使ったのね、こいつ。あ、こいつは使ってないわ。こいつはこの間新しいのに変えてもらったから2年使ったのはもうどっか行っちゃったわ
え、新しいのに変えてもらった？
あのバッテリーが膨らんで本体丸々交換だからね。
あ、そうだ、それ終わったんだあなた。
そうだよ。
ああ、物を大事にせんこだねあら、最後かわいそう。
ジミーちゃんボーナスもうすぐだし、ボーナスももうすぐだしね。ボーナス関係ないです、48回払いですから。うっちゃんおめでとう、ありがとうございます。ジミーちゃん明日の配信はみったんちに新しい iPhone が届くためお休みです。違う、宇宙に
いやそれもあるでしょ、
明日は町内会ですよ。
いや編集しとる間があったら太陽に色いたかろ。
まあ、編集する時間帯はセットアップの時間帯に変わるでしょうね明日は
計算通りかない
やいや、いくらさん開封の儀をツイキャス配信ん、ツイキャスで配信してはしないですよ。だって今さら イレブンの開封動画出してもね、それでって感じですよ。
え、そういうイクラムさんそもそも持ってるじゃん。
うん。いや、その5日に届くっていうのは今朝分かったんですよね。ソフトバンクから発送しましたというメールが来たんで、でそこで慌ててですね、透明ケース、それから液晶保護するガラスフィルム、それとあの落下防止用の後ろに貼るリング、これをアマゾンで注文したんですよ、お昼休みにね。
あさってまで待てばサイバーマンデーだったのに。
でもサイバーマンデーの対象になるかどうか分かんないしね。
そうだね。
うん。
電話
で、その時にですね、皆さん知ってるかな、お宝のダンボさんがいいよって言っていた、レンズのついた iPhone11 シリーズ用のケースがあるんですよ。
うん。
で、それがね、ちらちらと Amazon で見てたんですけども、iPhone11 Pro 用ってのが、ダンボさんがいいよって言った後から品切れ状態になって、お高い値段で出てたんですよね。で、あ、これいいな、でも品切れで高いんだなと思ってずっと見てたんですけども、今日その昼休みに注文かけようとした時に今日入荷したっていうのが出てきてたんですよ。
うん、
あ、これも買っちゃおっかなってポチったんですよね、お昼休みにね。
うん、
で、3時の休憩の時に、その注文確定し、確認メールか。アマゾンから来るよね、注文すると。
うん。
それを見てたらですね、その、レンズのついたケースに、iPhone 11 Pro Max って書いてあるんですよね。あれ？って思ってね。アマゾン確認したら、私が間違えて MAX 用をポチってたんですよ。でっかいやつ。
うん、
今鼻で笑われたよ。
ごめんって。
あ、やべえと思って、すぐにキャンセルの手続きをしたんですが、もう、パッキングがどうも終わって、あとは出荷待ち状態でキャンセルできませんって、Amazon からメールが来たんですよね。マジかーと思って、とりあえず正しい転用を追加注文かけて、で、まあ11 Pro Max 用が届いてしまうので、これは返品しなきゃいけないかなと思ってるんですが、
誰かいる人いませんかってこと？
ただではちょっとあれだけど、
うわ、怖い、
欲しい人いませんか？
売りますよって
売りますよ。で、ちなみにね、商品が、あ、これ好きちゃん URL 貼れる？一番最後の長い URL、 ポケットの中に入れてる、これニュースにしないよっていうやつ。
文字数超える、ちょっと待って
よ。あ、文字数超えるんで、ツイッター上には上げられないと思う。このツイキャスの中でしか表示ができないと思いますけどね。
いや、文字数が、それこそツイキャスにも制限があるんですよ。だってほら、マイナス143って出てます
ね。だからツイキャスを切らなきゃダメ。
え、どういうこと？どこに貼るってこと？
じゃあ僕がする。僕がしましょう。
あ、空を見にってこと？
そうそうそうそうそう、ここの上でだけ貼れる？
ツイッターに、
ツイッターのスイッチを切ってやれば送信できるようになるじゃん。
ツイッターのスイッチ切るってどういうこと？
ああ、やります。そうか、これ長すぎてダメなんだ。あ、スキちゃんの言ってる意味が分かった。僕はこれ貼れると思ってたんだけど貼れないんだ。そうか、
すごい、私に何言ってんのっていう言い方だったりね。傷ついた。
のぐすみさんが受け取り拒否って書いてるけど、まとめてくるんで受け取り拒否すると他のも返ってしまうんで、それはダメなんですよね。なので返品扱いにするかなんですけど、 Amazon って返品にしたら Amazon ギフトかなんかで戻ってきませんでしたっけ？現金で返してくれるのかな。
いや、場合、時と場合による。
時と場合によるのか。
あ、てか Amazon ポイント、ポイントはないか、ギフトか、
アマゾンギフト。
多分そういう自己都合の場合だから、
うん、
お金じゃないと思うよ。
お金じゃなくてギフトでなんか戻ってきそうなんだよな。まあただこれ11 Pro Max 持ってないとダメですんだけどね。
なんか話違うけど、アマゾンさんってよくそのなんかお詫びに500ポイントだったっけ、500ポイントだったけど、うん、500円のアマゾンギフトとかくれることあるけど、なんか今回アマゾンなんか消すために現金払ったっていう話知ってる？お客さんに。
アマゾン消すため？
アマゾンがお客さんのなんか低い評価を取り消してもらうためになんかお金払ったとかって問題になってるの知ってる？
いや知らない。
なんか今朝そんなのちょっとちらっとニュースで見た気がしたんだけど。
それは日本のアマゾンが？
日本だと思うよ。
それはダメじゃん。評価を良くしてもらうためにってことか。
なんかね、ちょっとね、よくわからんかったんだけど。
それはアマゾンが、出品
なんかね、目覚ましテレビにちょっと見出しだけ出とって、でもそのニュース言わんかったって、はっきりしたことがわからないんだけど、そんなのが出てた。うん、って思ったんだけど。
そんなことすんのかい？のぐすみさん、 iPhone11 の液晶カバー頼んだつもりが MAX 用が来てたことがあります。私も注文間違ってました。その時は返品したのかな、それとも泣き寝入りかな。のぐすみさん、レビュー消してくれたら2倍返金するよ。 Amazon で低評価レビューを書いてたらとんでもないメールが来た。ネットラボ、あ、やっぱそういうニュースは流れてるんだな。
うん、
それはアマゾンじゃなくて出品者がそういうお金を払ったっていう意味なのかな。アマゾン的にはその例えば低評価のレビューを書かれてもアマゾンは痛くも痒くもないんじゃないのかな。違うのかな。
アマゾンはだっけ、アマゾンが出品しとるもの。
ああ、アマゾンが出品してるものか。
いや、そりゃ、あの、一般のその出品者は評価が下がると、その、出品者スコアっていうのが下がるけ、その、ちゃんと規律通りに、あの、荷物発送したかとか、不良品ないか、注文間違いないかって、いろんな、その、項目があって、それぞれにこう、評価のスコアがついていって、ある、その、基準を、より低くなったら、あの、アマゾンプライムで出しとるのが取り消しになったりとかすることがあるのよ。
だけその出品者がそういう行為をしたっていうなら話が分かるけど、アマゾンがしたっていうもしニュースだとしたら、アマゾン的にはそれをするメリットはないよなって気がするんだけどな。
うん、でもあまりレビューにひどいこと書かれたら困るでしょ。ブランディング、ブランドイメージが下がるから、いや分からんよ、そのお金どうのこうの詳しいことは知らんけど、このノブスミさんが買い取る的な話ではやっぱりアマゾンがやったんじゃないの。
これを読むとね、amazon.jp で買った .co.jp で買った中国製品が不良品だったので低評価をつけたらレビュー消してくれたら2倍の金額で返金するよと連絡が来た。ある販売業者の依頼を紹介したツイートが大きな反響を呼んでいます。ある販売業者の依頼を紹介したツイート。
あ、やっぱり出品者か。
うん、出品者でしょ。やっぱりこれ、例えばこれをしてメリットが出るとすれば。そのスコアを維持するために消してくれたらお金出すよっていうことがあったっていう話じゃないかな多分。
いや、もしかしたらそのアマゾンが仕入れて販売しとる商品かもしれないね。だけど分からんけど、分からんけどね、分からんけど。
例えばその評価が下がったとしてアマゾンが仕入れたもんが在庫が残ったら、アマゾンは仕入れ業者に返品しちゃうんじゃないの？それはできないのか。
なんかよく、あるんだけ、アマゾンさんって、その、こう見てて、あ、この商品は売れるんだっていうのが、わかると多分 amazon.co.jp で販売してるのよね。その、いい商品ばっかり寄りすぐって。
で、まあ、
一般のその出品者よりもいい条件をつけてその販売する、まあ、強気でな。そうしたらみんなおのずと amazon で買うじゃん。いろんな出品者が出してて。うん、だから amazon で販売してもらうとすごい売り上げ、その、商品の売り上げって上がると思うんだけどね。やっぱりその評価が悪いって物自体買わないじゃない、どこの出品者であろうと。
まあそうだな。
だからそれを防ぐためにお金出しますよって言ったかもしれないね。わからんけど、うん。
ジミーちゃんもそのニュースどっかで見たって。
ああ、そう。2倍の金額か。
ゆうちゃん2倍返金してくれるなら低評価合戦になるね。
確かに確かに。
なるほどね。
あれ、アマゾンって買ってない商品でもレビューできるんだったっけ。
やろうと思えば書けるんじゃないのかな。
なんかどっかの商品は、どっかのサイトは買ってないとで評価できないとこあるよね。
今なくなっちゃったけど、iTunes じゃない、App Store のアプリの評価、
うん、
あれは確かダウンロードしてないと評価かけなかったんじゃなかったかな。
そうなんだ。ちょっと待ってね。ダメ、例えば、ヤフーショッピングは、
うん
うん、できる？
できる？
あ、 ヤフーショッピングは商品を購入していない方のレビュー投稿できませんって出てくるわ。すごい。
なるほどね。
だけアカウント、そのアカウントの購入履歴ちゃんとあれなんだね、システムが管理してんだね。すごいすごい。アマゾンは？
アマゾンはどうなんだ？
そうせんとやらせが出ちゃうもんね。
うん、確かにな。
買ってないのも何しようかな。
何しようかな。
アマゾンのあのダンボのかわいいあの今コンテナボックスあるの知ってる？これちょっと気になってるんだけど。
コンテナボックス。
ね、ダンボ薄型折りたたみコンテナ50リットルロック蓋付き。
ダンボってあのロボットのダンボ。
ダンボ。おお、そうそうそう。あれのね、折りたたみ式のコンテナボックス売ってんの、これかわいいなと思って見とって。
うん。
これできるかな。どっか。どっかってそもそもどこですよ。ここか。あ、やっぱり買ってないと、レビューするっていうやつ、あ、レビューを書くって押すと、
ログイン
アマゾンはできるよ。アマゾンできるよ、でも。買ってなくても。まあ、投稿ボタンを押した時に反映されるかどうかがわからんけどね。
ああ。
こんなの買ってないのにできたら、何倍もこう買ってもらおうと思っていいこと書けるじゃんな、そのサクラで。サクラじゃないけど。インチキじゃんな。
確かに。あ、今、レビューを確保して、アマゾンにログインしたら、URL が一致しませんって出るから、投稿できないかもしれない。購入履歴がないと。うん。
ま、そうじゃないと、収集つかんくなるよね。
うんうん。
ま、どこもそうなんだな、じゃあ。
ま、そこのところはちゃんと管理はしてるんだろうな。
うん。ですね。
でもうちのリスナーさんで11プラスっていたっけ？
11プラスって何？
あ、11プロプラス。あ、11プロマックス。
何11プロプラスって。いやだってイクラムさんが11プロでしょ。
あ、11プロだけどマックスじゃないじゃん。
いや、マックスだったよ。
マックスだったっけ？
あの人もダークグリーンだよ。だっけ、イクラムさんが、
スペースグリーン。あ、いや、スペースグリーンじゃない。ミッドナイトグリーンね。
あ、そうそうそう。あなたの方がよっぽどおかしいこと言っとるわね。イクラムさんは出てすぐだったよ。おぉ、買っとるじゃんと思って。
ほら、マックスじゃないですよって、イクラムさん。
そうですよ。誰ですか、そんないい加減なこと言ったのは。
いや、いなかったような気がするなって、うちのリスナーさんで買ったっていう話は。
いや、おったよ。
いた？
いませんでした？
僕の記憶の中ではマックス買った人はいなかったような気がするけど。
で、ニッタの記憶だよ。ニッタの記憶だよ。
スキちゃんの記憶もあってならんからな。
あ、イクラムさんは11のグリーンだったね。失礼しました。
うん、
え、うーんって違うかもしれんよ。
いや、確かグリーンだったと思うよ。ミッドナイトグリーンだ
った。誰かが、え、イレブンは綺麗な色のグリーンじゃん。エメラルドグリーンみたいな、ミントグリーンみたいな。
ああ、そうそう、パステルカラーみたいなやつね。
いや、そんな色じゃなかったよ。イクラムさん、あの、いい、ちょっと渋めのグリーンじゃなかった？
あ、だから、11プラス、あ、11プロでしょ。
なんでさっき
から僕は買ったのと一緒でしょ。プロプロ。プロプロ。
だけど、みっちゃん11プロ買った人いないかなって言ったっけ、私、だってイクラムさんって言ったんだよ。え、あなたマックスって言った？
マックスじゃなくて、
あのプラス
言ったんだ。プラスって言ったん
や。おかしなこと。もうなんかね、ぶとぼけでじいさんとばあさんがなんか話しておるけど、もうやめよう。どっちもどっちだ。
あうちゃんがマレムさんはって書いてるけど、マレムさんはマックスだったかな。
どうだったかいな。もうごめん、わけがわからんよ。
まあいいや、返品しちゃおう。そのうちまたアマゾンで買い物もするだろう。
アメルカリに出したの？
え？
メルカリ
何出す？メルカリなんか出したら損するわね。
そのままの値段で出せばいいじゃん。品薄ですよって。
品薄ですよって。あ、でもアマゾンにあのプロマックス用は残り14って書いてあるから全然品薄じゃないよ。
マックスって売れてないのかな。
ちょっとでかすぎないか。って気が。
一応この声かけときにさ、いや、それを聞いた人の中で自分マックスですっていう人おるかもしれんよ。
マックスですっていう人。
いや、そのいるいらんは別として、ただ言ってみただけですけどっていうパターンかもしれんけど、
あの送料込み4000円で欲しい方ご連絡ください。
え、4000円もするん？
あのアマゾンだと4188円だよ。
じゃあ4000円、
4000円、送料込みで4000円ならお送りします。
うん、だってアマゾンに返すこと思ったらね、
うん、あの返品手数料はこっち側払わないからな。あ、返品手数料じゃなくて返品送料をね。
それで反応がなかったらさ、 Facebook とかに上げてみたら、これ許していませんかって。
間違ってポチっちゃいましたって。
うん、あなた友達いっぱいおるでしょ、だって Facebook。
Facebook ね、
ガジェット系の人いっぱいおるんでしょ。
マックスって強い、落としても割れないかもしれないよ。割れるよ。もうちょっと下げないと。下げたらジミちゃん買う？
なんか私も適当なこと言い出したら、みっちゃんの病気移っちゃった。いくらのさんマックスとかって適当なこと言って、ああ。
本性出してきた、本性。はい、ということで、まあ金曜日の配信の時には使えるようになってるかな。
あ、そっか、そっか、
うん、まあ、土曜日にはスキちゃん実物を見ることになると思いますけど、それまで落として割らないように気をつけます。
また福山行くとか言わんでよ。もうごめんだぜ、
ごめんだぜ。
2週間続けてな。
ジミーちゃんが明日好きちゃんはって。
明日好きちゃんはおるよ、お仕事ですよ。じゃあ明日週末です。
金曜日怠け休みです。あ、生き休
みじゃない
です。働き方改革でお休みです。半日は代休だろ。
そう、だけまあ金曜日に休むので、明日はちょっと仕事をして帰らんといけんかもしれませんけど、
うん、
できそうならする。でも約束はしません。
みんな当てにしちゃダメだよ。
そうよ、だけどやるって言ったらプレッシャーになるんで、やるとは言いませんけど、やろうかなと思ったらやるし、まあ、私の言うことだから誰も当てにしてないし。
はい、ということで明日は多分お休みですんで、 皆さん他に時間を潰すアイテムを探しておいてください。
いっぱいあるよ。
まあね。以上、空海 IT ニュース1983回12月4日でした。お届けしたのは、
なんか足が冷たいよ、こたつ早く出したいな、のすきちゃんと。
さあ、すきちゃんはこたつを出すことができるでしょうか。のみさんでした。それではまた金曜日に。さんし、
ただものだんだ、
ただものだんだ。それ何
だってね、やらんといけんことがいっぱいあるの。ちょっとやりたいなと思うことがいっぱいあるの。
I mean, IT news.